その時に奈良にですね、長谷川慶太郎という進学校で、教会史を教えてくださり、説教学を教えてくださった先生がもう引退してですね、住んでおられるところがありましたので、たびたび寄せていただいて、そこで先生のこうアドバイスをいただいたり祈っていただいたりしました。で、吉野から渦政に変わることについてもいろいろ先生にご指導いただいてね、そして先生はこう言われました。渦政に行くならば紹介状を書くからこの人を訪ねなさい。元山雄五郎という方なんですね。その方は渦政に三菱扶桑の大きな工場がありますよね。あそこで以前に社長をしておられた方なんですね。会長もやってました。で、今は退いて家におられる。だからその人を訪ねなさい。紹介状を書いていただいてね、訪ねました。そしたらその方がね、渦政で、この伝道されるのなら、私も何かお手伝いさせていただきましょうとおっしゃって、で、ある日の礼拝に明かしに来てくださったんです。いわゆる明かし礼拝をさせていただいたんですね。で、その方はこう言われました。人生の土台、それは礼拝への献身から始まるんだと、こう言われたんですね。そしてご自分の証しをしてくださいました。私の7年の信仰生活の中で、日曜日に礼拝に教会へ集うということは当然であるけれども、毎日毎日個人的な礼拝を欠かさない、これは私の献身でしたとおっしゃいました。これは私の人生の土台作りました。だけれども、毎日個人的な礼拝を持つということはそう簡単ではない。で、その元山雄五郎さんはですね、個人礼拝のプログラムをちゃんと作っておられたんですね。大体30分で終わるように計画されていました。で、その黙祷して賛美歌を読んで歌って、そしてその聖書を開いて、その決められた箇所を読んで、そこからですね、黙想し、神様の御心が何であるかを求めながら祈る。で、そのようなことで大体30分、短い時は15分ぐらいけれども、その礼拝の時間がですね、同じ場所でできるというわけではない。時には飛行機の中、時には電車の中、時にはバスの中、ね、いろんな時がある。けれども、できるだけ決めた時間に礼拝を持つということを心がけてきましたとおっしゃいました。そして、電車の中ですと、大きな声で賛美歌を歌うわけにいきませんので、賛美歌を読むんだと。そうすると、賛美歌を歌うよりも賛美歌を読むことによって、その歌詞の中にある意味がよ、もう歌う以上によくわかる。あ、こういう意味だったんだとかですね、味わえる、そういうこともあるとおっしゃってね。そして若い青年たちに勧めてくださいました。土台を年いってから変えるのは大変です。そうですよね。人生の長い間の年月を重ねて、そこから人生の生き方の土台が変わるというのは大変なことです。それをなさる方もあります。そう導かれる方もありますが、しかし、若い間にそれをした方がいい。ね、で、若い間にしっかりと人生の土台を決めて、ね、そしてこう言われます。建物というのは土台以上のものを建てることはできません。ね、6畳の勉強部屋のために作った土台にビルディングは建ちません。建てたら潰れてしまうんですよね。ね、でもイエス・キリストを土台とする 礼拝の土台は、もうどんな大きな建物を建ててもびくともしない土台です。ね、どんにでも伸びていくことができます。ですからしっかりとまずこれを土台として、その上に人生を続けなさい。まあそういう証をしてくださったんですね。説明をしてくださったんです。非常に励まされましたね。で、そこで礼拝によって何がなされるのか。まずですね、礼拝によって信仰の確立ということが起こりますね。もっとわかりやすく言えば、一つは何に導かれて生きているのかということを明確にするということですね。礼拝への献身によって信仰の導き手、いつもを確認することができます。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ね。私たちの信仰の導き手であり、信仰の創始者であるイエスに目を注ぐ。それをしっかりとすることができるとき。それは礼拝の時ではないでしょうか。礼拝を通して、しっかりと完成者であるイエスに目を注ぎ、目を離さないでいなさいですね。先ほど言いました甲午先生、こんなこともおっしゃいました。軍隊に行ったことがあるそうです。先生は背が低かったんですね。で、行軍の時に、いつも一番先頭に立たされたわけです。低いもん順番ですね。で、ところが先生は、東京のこの大空襲の方じゃなくて、震災の時にですね、目を潰されてね、片目。片目には義眼なんですね。私、ある時びっくりしたんです。一晩終わりましてね。それで、部屋に帰ろうと思ったら、先生がなんかこうやってらっしゃるんですね。そしたら、なんかポンポンとこう転がったんですよ。あーっと思ったら、そっち目やったらね、コング先生の目なんですよ。目そうなんですね。で、それを拾ってですね、で、こう、ハンカチできれいに拭いて、こっとこじたんですね。びっくりしましてね、うわー、これ、これだったんですが。片方は全く見えなかったんです。で、それで軍隊に行って、ま、前に立たされてね、前へ進めってね、行軍が始まるわけですが、先生が先頭に立つといつも行軍がこう曲がっていくんです。ね、そして、こうって言われてね、またかバチンとこうやられるわけですね。それが何回か続いた。そしたら友達がね、気の毒に思ってね、こういいことを教えてやろう。行軍の時に前へ進めって言われた時にあれだと、こう一つの目標を決めたら、もうきちっとそれを見てですね、もう目を離さないで、それに向かってこうして歩けと言ったんですね。やったんです。そしたらまっすぐ歩けたんです。私たちの信仰生活もそうじゃないでしょうか。見るべきものをしっかりと見て、それから目をそらさないで歩く。目が向いてる方に人の体は動くんです。ね。ですから、キョロキョロしてる人の足は、キョロキョロなんですね。けれども、しっかり見て歩いてる人は、しっかり目標に向かって進むんですね。私たちの信仰の創始者である、完成者であるイエスを仰ぎ見て、走ろうではないか。ね。礼拝は、見るべきものを見、導いてくださっているお方を明確にしますね。それとともに、礼拝は自分の拠り所を確かにします。このお方を導き手とし、このお方により頼んで生きているんだというですね、確信。礼拝によって信仰と力の源が確認されます。信仰の拠り所が確立されるわけです。 ある時教会でこんなこともありました。